聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書第21章15節から19節の朗読をいたします。ページは211ページ下の段になります。新約聖書の211ページ下の段です。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うとイエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさい。と言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので、悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。イエス様はシモン・ペトロに三度こう尋ねられました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。このようにお尋ねになられて、さらに私の羊を飼いなさいと言われ、最後に私に従いなさいとおっしゃっておられます。今日のこの聖書の箇所なんですが、この聖書の箇所は牧師の職務に就くときに読まれ続けてきた御言葉なんです。今日は、新しい長老羊がこの教会において建てられました。誓約をしていただきました。そして安心をしました。実はこの教会役員のにおいても、この聖書の箇所というのは非常に重要な意味を持っています。しかし実はそれだけじゃなくて、この礼拝の場に集うすべての人々にこの御言葉は関わっています。イエス様の弟子として生きるすべての人に大切なことがここで伝えられています。今日から受難週に入りました。その中で今日のこの御言葉に聞きたい、そう願います。シモン、あなたは私を愛するか。イエス様がこのように問われるのは、イエス様がペトロの愛を疑われ、確かめたいと願われているということではありません。そうじゃなくて、つまりこれはイエス様が何かこのことを必要としている、確かめたいというようなことじゃなくって、イエス様自身がペテロの必要を覚えて語りかけられている問いなんです。この問いはイエス様にとって必要なんじゃなくて、ペテロにどうしても必要なんです。ペテロはこの言葉を聞く必要があるんです。そのことをご存知でイエス様がこの言葉を語りかけられています。 ペテロの必要とは何かというと、立ち直ることです。もう一度再び起き上がって歩み始めることです。再起することです。ペテロはイエス様が十字架にかけられる前の夜、最後の晩餐に預かった後、鶏が二度鳴く前に三度イエス様のことを知らないって言いました。このようにして彼はイエス様を裏切ったんです。ペテロはもともとガリラヤ湖で漁師をしていました。そして漁師をしているこのペテロのところにイエス様が来られて呼びかけられました。私に従ってきなさいと。そしてペテロは網を捨てて漁師になり、イエス様についていく歩みを始めたんです。ずっとイエス様についていきましたけれども、その歩みが断たれる、その歩みからそれる、その歩みが方向を転じていく、イエス様についていく、いくのをやめるという時が、この最後の晩餐の後、直後、イエス様が、捕らえられた時のことでした。ペテロはイエス様のことを知りませんと、イエス様との関係を否定しました。ペテロの歩みはその時挫折しました。イエス様に従うってことができなくなった。イエス様に従う歩みが断たれちゃった。そのペテロがここで復活されたイエス様とお会いして、主から問われることによって、イエス様を愛すると言い表すんです。そのペテロにイエス様はもう一度ガリラヤ湖のやはりほとりで呼びかけられるんです。私に従ってきなさいと。そしてペテロの歩みがもう一度ここで始められる、そういう箇所なんです。ペテロはイエス様によって立ち直らされ、再び歩み始めます。再起させられるんです。ただ倒れていたのが立ち上がるだけじゃない、イエス様に従って歩んでいくということがもう一度ここで始まってるんです。今日気づいていただきたいことがあるんです。役員に選ばれた方たち、立てられた人たちも、またここに集うすべての人たちに、主は今も私たちに問われているんです。同じ問いを問いかけられています。あなたは私を愛するか。そしてその時私たちはもうその問いかけに答えることができるんです。そして私の羊を飼いなさいと言われ、そして私に従いなさいと、従ってきなさいとおっしゃるんです。私たちみんなに必要なことなんです。再び立ち直ることが、やり直すことが必要なんです。ある説教者はリハビリって言葉を使ってます。リハビリテーションって言いますよね。動かなかったものがもう一度動き始めるみたいな。 そういうふうに表現されている人もいます。これもまたなんか分かりやすいことかもしれません。いずれにしても私たちみんなやり直すことを必要としていますし、立ち直るってことが、立ち直らされていくってことが必要なんです。洗礼を受けた私たちは新しくされます。新しく歩み始めます。でもそのまんまいかないですよね。スーッと、もうみんなよく知ってます。歩みがやっぱりそれちゃう、イエス様に背を向けてしまう、そういうことが誰にだってあります。1回でしょうか、2回でしょうか、3回でしょうか。いや、私はこう思ってます。毎日毎日毎週毎週毎日毎日、一瞬一瞬私たちは主に背いてしまうことがあります。いつの間にか深い主との結びつきからが自分の中から消え、そしておざなりな信仰の歩みをしてしまうことがあります。また私たちの誰もが何よりも使わされた場所で生きるわけですけど、そこで傷つきます。そこで疲れ果てます。そこで弱り果てます。立ち直ること、やり直すこと、再び立ち上がって歩み始めることが、そんな私たちにとってはどうしても必要です。それは個々人というだけじゃありません。教会そのものもやっぱり間違った方向に行ってしまって、もう一度やり直していくってことが必要なことがございます。そういう中で大切な御言葉が今日の御言葉です。そしてイエス様ご自身が立ち直ることを何よりもイエス様ご自身が願っておられるんです。一人一人がしっかり立ってイエス様との結びつきの中に生きていくことを願っておられます。だからこそ礼拝の場でイエス様は今日も問われています。あなたは私を愛するか。問われるのは愛です。他の何かじゃありません。イエスへの愛です。その愛を呼び覚ます言葉なんです、この問いかけが。そしてこれはないという答えは、この答えを、この問いを聞いたときに生まれません。私には、私は愛せないっていう答えにならないんです。イエス様の問いかけはこういう意味です。あなたも私を愛するものとされているじゃないか。そしてこの問いの中にはイエス様の熱烈な思いが込められていますね。やり直させたい、何とかしてやり直させたい、そして気づかせたい。三度裏切ったペトロを許す十字架の愛、十字架のキリストの愛の言葉が、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛さずに折れないではないか、というこの言葉なんです。ペテロは3度目に、 私を愛しているかとイエス様から問われたとき、イエス様が3度も言われたので悲しくなったとあります。そしてこの3度目のときには、彼は、はい主よと言わずに、主よあなたは何もかもご存知です、私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられますと答えています。ペテロは、3度主から問われたことによって悲しんだんですが、3度目で悲しんでいる。この悲しみには実は意味があると言われています。ペテロ思い出したんだ、思い出したんです、この3度の問いかけによって3度イエス様を否んだことを。だから悲しくなった、痛みがうずいてきたんです。そして彼が痛みを覚えた、悲しくなったことはやっぱり意味があって、彼がイエス様の愛を覚えたからです。自分は3度イエス様を否んだけど、イエス様は3度否まれていない、いやペテロのことを知らないとは言わない。思えばペテロはイエス様が十字架にかけられる直前には、主よどこへ行かれるのですか、あなたのためなら命も捨てますと13章の27節で語ってるんですね。13章の37節ですね。13章37節で彼はそのように語っています。それからほどなくして彼はイエス様のことを知らないというのです。彼はその時自信を持って、私はあなたを愛してます、私はあなたのためなら命だって捨てたって惜しくないって語れたんです。しかしその言葉を彼は守れなかった、その言葉通りにいかなかった、イエス様を知らないと裏切ってしまった。けどもそのペテロがここでの、今日の箇所でのイエス様の3度の問いかけに対してはこう答えています。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。3度目はもうはいしようと言わないで、こういうふうに言ってます。幾分回りくどい言い方です。若干の説明が必要だと思います。ペテロはかつては何て言いますか、臆せずと言いますか、何の妨げもなく私はあなたを愛しているということができました。でも彼のその思いは打ち砕かれました。彼はもう徹底的に自分っていうものに立てなくなった。自分の言葉というものの、彼は軽さって言いますか、軽薄さみたいなものに今は気づいています。なし得る限りの真実を尽くして彼はキリストに答えます。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。これは別の言葉で私は言い換えてみたいと思うんです。私の愛は私のうちにはありません。私のあなたへの愛は私自身のうちにはありません。あなたのうちにあります。 あなたが私を愛してくださいました。その愛が大きい、その愛が強い、その愛があるがゆえに私は、その愛のゆえにあなたを愛することができますって言ってるんです。彼はイエス様の十字架を通ってるんです。自分の挫折とともに、そしてイエス様の愛を、変わらぬ愛を知ってるんです。覚えてるんです。イエス様の罪の許しの愛を覚えているんです。イエス様が私があなたのこと、あなたから離れた時も私のことを愛してくれた、私のために十字架にかかってくださった、私の罪をあがなってくださった、私を許し私を愛し続けてくださった、くださっている、その愛は大きい、その愛のゆえに、その愛が私のうちにあるって、その愛の愛をが私のうちにあることをあなたは知っておられますって言ってるんです。そしてこの言葉が、ペトロ自身ももしかしたら自分でも驚いたかもしれませんね。この言葉を発しながら、私は奇跡だと思います。こういう言葉を人間が語るの、始めるのは。ここで人は立ち直るんです。自分の愛では立てないんです。キリストの愛こそ確かなんです。そしてそのキリストが十字架にかかって私たちを愛してくださった愛が私たちのうちに与えられていて、その愛を、愛のゆえに私たちも主を愛する。これだとどんな中でも私たちは言えるんです。同じこと、私たちも主を愛するものとされているんです。なぜなら主からの愛を受けているからです。ここで立ち直っていくんです。自分の愛では立てないんです。自分の愛は確かじゃないんです。自分の愛は挫折します。だけどキリストの愛がある。これほど確かな愛はないんです。その愛が私たちのうちにあり続けている。そしてこの愛の炎が燃えている。そしてそのことをあなたはご存知です。今日の聖書の箇所は、何とかしてイエス様が私たちを立たせようとしておられるってことをすっごく伝えてますね。三度いなんだペテロに、三度愛を問われて、この答えを引き出されて、イエス様はやっぱりこの三度いなんだペテロだから、三度愛の言葉を語らされるんですよ。やり直させるんです。それだけじゃありません。食事、最後の晩餐の後でだったですよね。今日の箇所も同じなんですね。弟子たちとこの聖書の箇所の前に食事してるんですよね。イエス様、復活のイエス様が弟子たちと一緒に食事をした後、ペテロを連れ出されてここでおっしゃってるんです。いつもイエス様は私たちが立ち直って生きることを強く強く願っておられるお方です。今日もそうです。そして教会役員、牧師もそうです、長老もそうです、羊もそうですが、一番大事なことはこの立ち直ってきていくということなんです。繰り返し繰り返しやり直して生きていくということです。 このイエス様の許しに預かって立ち直らされて生きていく、愛を呼び覚まされて生きていくということです。そして一番大事なのは愛です。この務めにおいて主を愛する愛です。他のことではありません。ある人はこんなことを言ってます。信仰じゃないんだって、愛なんだって。すっごい危険な言い方だけど、あえて言いたいと。でね、こういうふうに言われるんですね。あの僕説教者は、主イエスが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じる、そして主イエスが復活されたことを信じる、それは決定的に大事なことです。しかし下手をすると信じていることと愛していることは別物にもなります。信じてはいても愛してはいない、そういうことがあるでしょう。信じているから安心、それはそれで結構です。それは信仰が与えてくれる一つの賜物です。でも例えば夫が妻を信じていることは夫婦生活にとって大事です。人格を信じている、愛を信じている、それは良いこと。でも信じてはいても夫が妻を愛していないとすれば、妻にとって夫の信頼とは何を意味するんでしょうか。生きる喜びを生み出すものなのでしょうか。そんなことはないと思います。こんなふうにおっしゃるんですね。私これあるんだと思うんですね。もしとっても大事なことだと思うんです。信じるとか正しさとかね、そういうものが私たちの生活の前面に出てしまう。でもイエス様がここでこのヨハネ福音書の終わりの部分で愛を問われている、愛を呼び覚まされているということはやっぱり大事なことなんです。愛なんです。主を愛する愛なんです。そしてこの主を愛する愛は主からの愛から、主の私たちへの愛から来ていて、この私への愛だけでとどまらず、この愛はあふれ出していくわけです。そして次の言葉が生まれてきます。私の羊を飼いなさい、私の子羊を飼いなさいと主はおっしゃいます。誰にもみんな主から託されている子羊がいます。みんなにいます。教会の仲間がおります。求道者の方がいます。日々主が出会わせてくださる人たちがいます。そして主は最後にこう言われます。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。これはペテロの未来将来の殉教を予告する言葉です。年老いた時自分の思うようにはならないこと、最後には殉教の死を死ぬことになるとイエス様はおっしゃっていますが、ヨハネはこんな説明を、加えています。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。ペテロが何か願った通りの立派なことを成し遂げて大きなものを後の世に残して神の栄光を表すとおっしゃったと言われてるんじゃないんです。自分の思い通りにならない、行きたくないところに連れて行かれる、そういうことの中でもペテロは神の栄光を表しキリストに従う者として生きることができると言われてるわけです。このね、御言葉はペテロだけに言われてることってある意味では言えますが、でもやっぱり私は思うんです。年を取って行きたくないところに連れて行かれるっていうのみんなあるんじゃないか。年を取って思い通りになって生きている人ってあんまりないんじゃないですかね。思い通りにならないことだらけです。でもそれでも
神の栄光を表して生きることができる。そもそも生きること死ぬこと自身が自由にならないですよね。でもそのことの中で主に従うことができる、神の栄光を表して生きることができる。で、私たちもやがて死ぬ身でありますね、みんな。でもそこにもうキリストの導きと恵みがある、神の栄光を表す道がある。そしてこのキリストとの交わりはどんな中でも絶たれない永遠であるということです。こうやって、イエス様は今日の箇所でペテロに、私を愛するかと言われ、私の子羊を飼いなさいと言われ、私に従ってきなさいと言われ、ペテロを立ち直らせておられます。このキリストのなさり方は今も変わりません。私たちに今日キリストはやっぱり呼びかけられています。立てられた役員の方たちにも特に語りかけられています。そしてまた気力を失って、なんかもう自分はダメなんじゃないかと思っておられたり、あるいは愛する家族とを身元に送って寂しい思いを、持っておられる人もにも主は呼びかけられています。あなたは私を愛するかって、その声が聞こえてくるとき、実は私のうちにも主を愛する愛があると、主が愛してくださってるんだっていうことが見えてきます。その時私たちは立ち直って生きることができる。この主の御声を聞いて受難週の歩みを始めようではありませんか。祈ります。主なる御神、あなたの御子であり私たちの主であるイエス様の御声を聞かせてくださり感謝します。あなたは私を愛するか、私の子羊を飼いなさい、私に従ってきなさいと呼びかけられているイエス様の御声を聞き取り、私たちを立ち直らせて再び歩ませてください。もう一度ここから教会としても始めることができますように、一人一人の上にあなたの帰り身をお与えくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。